られました聖書の箇所を読みいたします。新約聖書マルコによる福音書12章13節から17節です。新約聖書マルコによる福音書12章13節から17節。さて人々はイエスの言葉尻を捕らえて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデの人を数人イエスのところに使わした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らのした心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。彼らがそれを持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの答えに驚き言った。それでは神のものは神にと題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまマルコによる福音書12章の13節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに使わした。主イエスがエルサレムにお入りになり、異邦人の庭で大勢の群衆を教えられました。たくさんの人々が主イエスの言葉を喜んで聞きました。ところがそういうありようが、祭司長たち、律法学者たち、長老たちといった当時のユダヤの指導的立場にあった人たちにとっては何とも目障りに感じられます。彼らにとってシュエスという人物は、どこの馬の骨とも知れない、素性が知れない怪しげな人物でしかありません。ところがそんなシュエスが神殿の境内で多くの人々を集めて話をしている。しかもこのイエスは数日前には神殿の境内から捧げ物の動物を商う商人たちや、神殿に税金を納めるための両替をしていた両替人たちを追い出すという乱暴なことも行ったのでした。で、祭司長たちはこういう商人や両替商から上納金を取って商売をさせていましたので、シュエスが行ったことというのは少なからず彼らの権益を侵害していることになります。したがってシュエスの行動を大変忌々しく思ったのですが、大勢の群衆が喜んで 主イエスの言葉に耳を傾けている状況では、迂闊に手出しができません。もし万が一群衆を刺激する結果になって暴動でも起こってしまったらば、自分たちの管理能力というものをローマ皇帝に疑われて失脚をさせられてしまうということにもなりかねなかったからです。で、それで彼らは一つの計略を案じます。群衆を先導してシュエスから引き離してしまおう、でそう考えるのです。で、まずは自分たちで出向いてシュエスを問い詰めました。そしてこのイエスという男の権威が、その権威の源が怪しげであることを群衆の前に示そうとしたのですけれど、これはうまくいかなかったんです。それで次には、自分たちは一歩退いて背後に隠れた形を取りながら、その代わりにシエスに議論を仕掛け、言葉で陥れるために人々を送ろうとします。今日のところから3組ほどの人々が論争を仕掛けようとしてシエスの前に姿を現すんですけれども、今日聞いているのはそのうちの最初の人たちです。今お聞きしたように、ファリサイ派とヘロデ派に属する数人の人々がシュエスの言葉尻を捉え陥れようとしてやってきました。で、彼らはまずシュエスにおべっかを使って油断させようと長々とお世辞の言葉を口にします。それからおもむろに悪意を隠している罠となる質問をするんです。14節をお聞きいたします。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。皇帝に税金を納めるべきか、納めるべきではないかというこの議論は、実は当時のユダヤ人たちを二つに分断するような大変深刻な問題でした。ここではもともとのユダヤにあった神様に納める神殿税に加えて、ローマ皇帝に対する人頭税を納めるべきか納めるべきでないかということが尋ねられているのです。で、ローマ帝国に対して納めるように求められた人頭税の制度というのは、これは比較的新しく生まれた制度です。今日はペンテコステの第一週で、まもなくクリスマスがやってきますが、クリスマスの季節になると必ずと言っていいほど、ルカによる福音書の2章の後端の記事が読まれると思います。で、シエスがいつ頃お生まれになったのかっていうのが、ルカによる福音書の2章の最初に出てくるんですけれども、そこではキリギウスがシリア州の総督となって最初の住民登録が行われていた最中であったというふうな説明がされるんです。住民登録、人口調査のためにヨセフが身重の妻マリアを伴って自分たちが住んでいたナザレの町から先祖の町、いわば本籍地であるベツレヘムへと旅をして、そこでシエスがお生まれになったのだ、そういうふうに私たちは毎年聞きます。実はあの人口調査、住民登録が人頭税の始まりになっているんです。住民登録に基づいて男子は14歳から65歳まで、女子は12歳から65歳まで、毎年1人1デナリオン、デナリオン銀貨1枚なんですが、それを納めるようにというふうに決められたんです。ですからローマの人頭税の制度というのは、ちょうどシエスがお生まれになった頃から始まった税制としては非常に新しいものです。 クリスマスの記事では、この時の住民登録がキリニウスが総督だった時代最初に行われた登録であるというふうに言われていました。しかし、そうやって登録をして作られた住民台帳というのは、数年経ちますともちろん古くなってきます。人々は、上の世代の人たちは年を重ねていきますし、一方新しく生まれ育ってくる世代というのもいるわけです。そうすると何年かするとこの古い台帳ではなくて新しい台帳が必要になるということが起こります。でキリニウスは実は最初のこの住民登録から10年ちょっと経った頃にもう一度住民登録を計画をしたというふうに言われています。紀元8年のことだったというふうに言われるんですが、この時の2度目の住民登録というのは最初の登録の時みたいにすんなりとはいきませんでした。どうしてか、この登録は人頭税を集めるためのものだということがユダヤ人たちにはっきり分かったからなんですね。それでユダヤ人の側には激しい反発感情が生まれることになって、特にこの2度目の登録の時にはガリレアでユダという人物が中心になって反乱が起こります。で実はこの反乱についてはです、使徒言行録の5章37節のところでうんと簡単に一言なんですけれども触れられています。ユダが住民登録の時に反乱を起こした、そういう言い方で書かれているんですね。でこの反乱の首謀者だった、ユダという人はどうなったか、これは聖書から離れますけれど、ユダヤの歴史家のヨセフスという人が書いたユダヤ古代史というのを読んでいますと、この、ユダは、捕らえられて処刑をされてしまうということになります。ところがその志を引き継ぐ人たちがガリラヤに残ることになったんです。そしてその人々はゼロテ党という党派を結ぶようになる、熱心党というふうに聖書の中には出てきますけれども、こういう熱心党という秘密結社がガリラヤに生まれるようになって、そして反ローマ運動がそこから始まるということが起こってくるんです。ローマに人頭税を納めるか、あるいは納めるべきでないか、そういう議論についてファリサイ派の人たちやヘロデ派の人たちは比較的穏健でした。ところが熱心党は全然違うわけです。熱心党の人たちは何をしたか、ローマのために税金集めをする、徴税人たちを次々と襲って殺害をする、あるいは公然と攻撃しなくても暗殺をするというような実力行使に出ました。ファリサイ派の人たちはどんなふうであったか、ファリサイ派の人たちは人頭税についてはもちろんこれは立法に照らせば納める必要がないお金だということはよく分かっているわけですが、しかしそれをだからといって納めないというふうなですね、行動や態度で表すということはしなかったんです。ある意味では、上手に立ち回ったわけです。で一方ヘロデ派の人たちはどうだったかというと、これは領主ヘロデという人物自身がローマ皇帝の後ろ盾によって領主の立場につけられていましたから、だから、当然ローマには協力するべきだという態度でした。そういう意味ではファリサイ派の人たちとヘロデ派の人たちというのは本当はです、この人頭税についての立場は同じじゃないんです。むしろ彼らの間で議論が始まったら全く相入れない、水と油ぐらい違う人たちです。ところがこの2つの人たちは主イエスを陥れるという一点で手を結んでやってきました。彼らは人頭税についての質問をして主イエスの返事を待つわけです。でそしてこの問いというのは実はどう答えるにせよ不都合が生じるような問いでした。仮にシュエスがこの時そういう人頭税というのは立法にない税金なのだから納めなくてよい、そういう返事をすればこれはローマ帝国に対して反逆を促しているということになります。でその場にはヘロデ派の人々が実際いるわけですから、即座にシュエスを捕らえてヘロデのもとに連行するというふうになります。しかしです、 そんなふうに捉えられることを避けるために人頭税を納めるべきだ、もしもそういう返事をしたらどうなるか。で、人頭税を納めるべきだという答えは、これは熱心党であったり、あるいは一般のユダヤ民衆は熱心党のような暗殺には手を貸しませんでしたけれども、しかし心情的には熱心党は最もだと思っている人多いわけです。そうすると、シエスが人頭税に賛成だと聞いたら、シエスに反発をして、シエスのもとを離れ去るに違いないわけです。で、またそういうふうに考えてどちらの答えもできないと思って押し黙ってしまえば、これはシエスの無力さを表すことになります。シエスのことを人々はダビデの子よホサナと言って迎え入れたわけです。シエスに期待して大勢の群衆がシエスを迎えたわけですが、その人たちはシエスの無力さにがっかりして結局シエスのもとを立ち去るというふうになるでしょう。で、そんなふうにです、実はこの人頭税を納めるべきかどうかという問いは、どんなふうに答えても、あるいは答えないとしても不都合が生じる、そういう問いだったんです。で、これはですから罠の問いです。で、シエスはここでどう答えになったんでしょうか。で、この日シエスが答えられた言葉を聞いて人々が17節のところで驚き入ったというふうに言われています。で、まさにこのシエスがお答えになった言葉というのは人々の印象に残る言葉でした。シエスはまず税金として納めるべきデナリオン銀貨を持ってこさせます。そしてそこに刻印されている肖像と名前が誰のものであるかをお尋ねになるんです。で、これはローマ帝国のコインですから、当然そこにはローマ皇帝の像が刻印され、皇帝の名前が記されています。で、それを示しながらシエスはおっしゃるんです。17節のところです。イエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいというこの言葉は非常にはっきりした言葉です。そして同時にこの言葉というのは初代教会における政治と宗教、あるいは国家と教会の関わりがどんなであるべきかということについて主が教えられた言葉として、教会の歴史の中でこの後何度も何度も繰り返し取り上げられるようになった言葉なんです。教会の歴史の中ではこの時のシエスの言葉というのが、ずっと覚えられ続けてきています。しかし今日はです、後の教会にこの言葉がどんなふうに受け取れられた、か議論されたかということではなくて、もともとのここでシエスがおっしゃっている言葉の方に注意を向けたいと思うんです。社会の中でキリスト者が果たすべき責任は何であるかとか、あるいはキリスト者はもっと熱心に社会に対して警鐘を鳴らし政治参加するべきだ、そういう方向のことを考えるのではなくて、まさにそれらの根本になっているシエスご自身の言葉によく耳を傾けてみたいと思います。で、デナリオン銀貨を持ってこさせたシエスは、それを持ってきた人、あるいはその場に居合わせた人たちにお尋ねになるんです。これは誰の肖像と銘か。で、もちろんこの銀貨には皇帝の肖像と皇帝の銘が記されているわけですから、このコインはやがて皇帝に支払われるべきだという答えになっていきます。しかしシエスはそれで十分とおっしゃったのではなくて、皇帝のものは皇帝へ、神のものは神へ返すのだと、そうおっしゃるんです。で、この神のものは神へという言葉の背後には、実は私たち生きている人間の一人一人がそれぞれ神様にかたどって作られた神様の像であるのだという思いが込められています。シエスはこの時むしろこちらの方を強くおっしゃろうとしたんです。で、旧約聖書の創世記1章27節のところにこんなふうに言われています。 創世記の1章27節、旧約聖書の2ページですが、そこを読んでみます。旧約聖書創世記1章27節、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。二度も人間は神様にかたどられて作られたのだ、そういうふうに言われています。つまり私たち人間というのは一人一人が神様の像として作られている、神様に似せて神様の似姿として作られたのだというふうに言われているんです。一デナリオンのコインには皇帝の像が刻まれています。ですからそれは皇帝の持ち物として皇帝のもとに戻されることがふさわしいことです。しかしその一方で、じゃあ私たち人間というのは何者なのか。男であろうと女であろうと神様にかたどって作られた神様の像として命を与えられ生きているんです。神様のものは神様に、シエスがそうおっしゃったときに、そこではです、私たち一人一人が神様の大切な所有物であって、命名が神様から一人一人価値と尊厳を与えられ生かされているのだということが語られているんです。しかしです、旧約聖書の中で人間が神様にかたどられて作られたのだ、そう書いてあるからといってです、私たちは普段の生活の中で一体どれだけ自分が神の像であり神の似姿であると思って生活しているでしょうか。私たちは日々の生活に追われて本当に忙しく生きていく中で、もうその生活をこなしていくことにいっぱいいっぱいになっていて、本当は自分が何者であるのかということをすっかり見失ってしまっているんじゃないでしょうか。私たちがこの与えられている命、この与えられている人生を本当に生きていくためには、実は私たちの命の源であり、私たちそれぞれに価値と尊厳と人生を生きる意味となってくださっている、そういう大元である神様と結ばれている、そんな風でなきゃいけないんじゃないでしょうか。神様とのつながりを喪失してしまっている、そこでは実は私たちは本当には生きることができなくなってしまうんじゃないでしょうか。でその意味ではです、今日私たちは自分が本当は何者なのかということをすっかり忘れ果ててしまっている。そして私たちが自分の魂のふるさとを喪失してしまっている。もはや自分が何者なのかわからないまんま生きてしまっている。その点こそが誠に由々しき問題なんじゃないでしょうか。どんな場合にも神様が作り主としてしっかり私たちを掴んでくださっている。どんなことがあっても、どんな場合にも、何が起こっても、この私は神様から命を与えられた神様のものなのだということが忘れられてしまう。そして神様のものだということを忘れたところで何が始まるかというと、自分の存在意味って何かということを私たちが自分で掴もうとし始めるんです。この私の意味っていうのは何か、自分自身で見つけようとする、あるいは自分の価値や自分の値打ちっていうのは自分で作んなきゃいけないと思う。そんなふうに思い込んでしまうときに、実は私たちは自分の存在の意味がわからなくなるんです。どうして私はここにいるのか、そしてどうしてここで生きていかなきゃいけないのかということがわからなくなってしまうんです。これはどなたも経験なさることです。クリスチャンだけに限ったことではありません。私たちの人生っていうのは 決して安楽であるばかりではありません。生きる上では苦しいことも悲しいことも、また予想もしなかったようなことも起こります。自分が今まで歩んできた道がもう一瞬にして崩れ去って深い奈落に落ち込んでいくような、そんな思いになる不安や恐怖を本当に切実に覚える瞬間だって私たちの人生にはあります。嬉しいこと楽しいことよりも時間の上では大変だと思っていることの方がはるかに長いんじゃないでしょうか。私たちはその意味ではです、この命を生きている以上は決して確かなものとして生きているんじゃなくて、みんながよるべないものとして生きているんです。しかしそういうよるべないものとして不安や弱さを抱えながら生きていますけれども、それでもそういう一人一人が神様によって作られ、神様の像を私たちの上に刻まれて、あなたは私のものだ、そう言われて生きているんです。私たちは自分自身が自分の主人なんじゃなくて、神様が私たちの主人であり、私たちは神様の所有物として命を与えられているんです。そしてそれはです、今私たちがこの地上を生きている時だけではありません。地上の歩みを全て歩み終えて世を去る時にも、依然として私たちは神様の像を刻まれたものであって、神様の者たちなんです。生きている時だけではなくて死ぬ時にも私たちは神様の者であって、死の先でどっかわからない暗闇の中に落ち込んだり放り出されるんじゃないんです。善かつ忠実なしもべをよくやった、あなたは力が弱かったけれども私の名を知らないとは言わなかったと、そう言ってくださる方が私たちの死の先においても私たちをしっかりと捉え掴んでいてくださいます。神のものは神に返しなさい、そう言われているように、私たちが帰っていく先は神様の身元なんです。私たちはそれぞれ命名が神様の像を与えられ、今を生きています。で、神様の像を与えられ、神様のものとされて生きてるんですから、本当はそれにふさわしい生活をするのが望ましいはずなんです。しかし、じゃあいざ私たちが自分は神様の像なのだと思って生きてみようとすると、どうやっていいかわからないということがあります。で、それは仕方ないんです。普段の私たちというのはもともと自分が神様の像であることをすっかり忘れてしまうくらい神様の像らしさを失っているんです。今さらどうしたら自分が神の像なんていう生活ができるかって思います。しかしそのために神様は御子イエス・キリストをこの世に送って生まれさせてくださっているんです。私たちがこの主イエスを自分の救い主だと信じて、信仰によってこの方の中にこそ本当に神様の似姿として作られ生きている、そういう完全な姿があるのだ、それを信じて見出すことができるようにされているんです。だからイエス様は胎児でマリアの中に宿り、緑子の姿をとって、そして本当に幼いところから私たち人間と同じ人生を生きてくださったんです。私たちは命名が自分に理解できる度合いに従ってですけれども、主イエスの後を歩いて主に従う弟子としての生活を歩んでいきます。そうやって私たちはかろうじて自分が神様の像似姿であるという人生を生きていくことができるようにされるんです。で、最も信仰生活の中で私たちがしばしば経験することですが、主イエス・キリストをこの私の手本として生きていこう、そう考えるときにはです、自分にあまりにも欠けたところが多くて、ちっともキリスト者らしくないという感想を持つことがあるかもしれません。昨日ある方が私のところにおいでになってです、聖書に示されている本当に人間が生きるべき姿について私は生きてみたいと思うんだけど、なかなか難しくてわからないって、そういうことをおっしゃいました。 そうだろうなと思いながら私聞いておりましたけれども、私たちはイエス様っていうお手本があって、もしそれに従って生きるんだっていう時にですね、自分がイエス様と同じように生きられるんだと思ったら生きられるはずがないんです。しかし私たちはそれでも、あなたは神様の像なのだ、神様のものとして生きていいのだ、そしてそのためにあなたが目を上げることができる神様の一人子が救い主として与えられているんだ、そう聞かされているんです。しかし私たちは逆にイエス様のようでありたいと思うときには、自分が違うということで深く嘆き、憂いを持ち悲しむということになるかもしれません。ローマ皇帝に納められるべきデナリオン銀貨は、この世の生活の中でも流通しているお金です。そしてそのコインは次から次へと人手に渡され旅をしていきます。で、そのコインの旅の道中ですっかりすり減ることがあるかもしれません。豆ずしで像が見えにくくなったり、あるいは何かで汚れてしまったり、ぶつかり合って欠けて傷ついてしまうということがありえます。しかしだからといってコインの値打ちが変わるかといったら、そんなことはないんです。それが皇帝の命令によって鋳造された本当の貨幣である限り、コインは本当のコインとして通用していきます。それならば私たちの場合も同じじゃないでしょうか。社会を渡り他の人たちと出会い、生活の中でもみくちゃにされます。しかしだからといって私たちが神の像とされているという事実は変わることがないんです。私たちに刻印されている神の像を完全な形で示してくださるのが主イエスであるとするならば、私たちにはそれぞれ主イエスの像が打たれているはずです。つまり十字架の主の刻印が私たちには打たれているはずなんです。そして私たちはどういうふうな刻印がそこに打たれているか、どんなことがあっても主イエスキリストの十字架によって取りなされ罪を許されている、このものは私のものであるのだ、でそういう刻印が押されているに違いない。だから私たちはキリスト者というふうにキリストの名前を付けられて呼ばれるんです。キリスト者というのは私たちが勝手に名乗ってるんじゃなくて、実は私たち一人一人に刻まれている私たちの主人の命なんです。私たちは主イエスキリストの十字架を仰ぐたんびに、この自分が神様の像に作られているのだということを示されています。この私は一体どこから生まれてきたのか、神様の愛によって生まれこの世の生活へと今送られているんです。この先はどこへ行くのか、それも神様が愛を持って私たちを迎えてくださる永遠の御元に私たちは向かっていくんです。で、そのことを知るときに私たちはたとえ力が弱いとしてもふらつくことなく歩んでいくことができるようにされます。悲しみも喜びも苦しみも嘆きも悩みも、またこの世での使命も果たすべき責任も、すべては神様のなさる御業のもとに覚えられ、そして神様に持ち運ばれて私たちは今日生きるものとされているんです。あなたに与えている命をあなたが生きるように、そういう慰めと励ましを神様が聞かせてくださる中で、私たちは本当にそうだアーメンと言いながら生きていきます。神様の皆を褒めたたえ、神様の栄光の現れを待ち望んで生きる幸いな生活をここからまた歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当によるべないものでしかなく、あなたのこともイエス様のこともしばしば忘れ、まるで自分が何者であるかをわからなくなってしまうかのように歩んでしまう時があります。しかし私たちがどれほど あなたからいただいている神の像を薄くしてしまい、またさまざまに上に泥を塗って怪我してしまうときにも、だからといって私たちがあなたのものでなくなるわけではなく、あなたから命をいただいて今日生かされ、また主イエスキリストの十字架の許しを聞かされ、それを信じて生きる群れの中に抱かれていることが変わらないことを思い感謝をいたします。どうか私たちがそのように主によってあなたのものとして生きるように招かれ、また主を信じてあなたの民として生きる生活へと向かっていくことができますようにお導きください。私たちは地上の生活の中でさまざまな思いを超えることに出会う場合もあります。しかしそのような時にもしっかりとあなたが私たちを捉えていてくださり、私たちがあなたの愛によって生かされているものであることを思い返すことが許されますように、どうぞ私たちのために十字架にかかりよみがえってくださった主が今日も私たちに呼びかけ、私たちと共に生きてくださることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。